皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。柴田敏夫です。7月から9月まで聖書研究概論ではキリストにある休みというテーマで学んでいます。今週は第6課、家族の絆の中に休みを見出すです。今週の聖書の言葉、暗唱聖句はペトロの手紙第2、3章17節18節です。それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて堅固な足場を失わないように注意しなさい。私たちの主救い主イエスキリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエスキリストに今もまた永遠に栄光がありますように。私たちの毎日の生活、そして人生には多くの選択があります。朝何時に起きるのか、朝食を食べるのか、食べないのか、食べるとすればご飯かパンか、土曜日に教会に行くのか行かないのか、このような日常の選択もあれば、大学進学をどうするのか、就職をどこの会社にするのか、結婚をどうするのか、老後はどこに住むのか、人生の岐路における選択もあります。数え切れないほどたくさんの選択をしますが、自分で選択できないことがあります。それは家族です。配偶者、伴侶は選択できますが、特に子供にとって親を選ぶことはできません。そして親戚も選ぶことができません。誰もが羨み、本人たちも満足している幸せな家庭というのはどのくらいあるでしょうか。私たち一人一人が罪人であり、欠点があります。その人間の集まりである家族もまた完璧ではなく、弱さがあり、時として傷つけ、祈るの課題ともなるのです。副読本ではその例としてエレン・ホワイトが挙げられています。エレン・ホワイトには何人か子供がいましたが、次男エロソン・ホワイトは特に悩みの種でした。エロソンの最大の問題は金銭の扱い方でした。お金に無頓着で、しばしば借金をし、手短にお金を得る方法に頼っていました。著作権について教会と争い、特に父親ジェームスとは緊張関係が続いていました。やがてジェームスが亡くなると教会との関係を切ってしまいます。エレン・ホワイトはしばしば手紙を書き、生涯を神に捧げるよう嘆願しますが、エドソンは耳を貸しません。けれどもエレンは諦めず、祈り手紙を書き続け、放蕩息子ともいえるエドソンに愛を示し続けました。その結果、エドソンが43歳の時、キリストに立ち返り、モーニングスターと呼ばれる外輪蒸気船を考え、ミシシッピー川を旅し、かつてアメリカ南部で奴隷であった貧しい人たちに伝道するようになったのです。エレン・ホワイトも自分の家庭において悩みを抱えていたのです。選ぶことができないという意味では、家庭に加えて教会を挙げることもできます。東京や沖縄などでは近くにたくさんの教会があり、どの教会に所属するか選ぶことができますが、全国的に見て一つの県に一つしかアドベンチストの教会がないというケースが多くあります。小さい教会であればあるほど、一人一人の人間関係が大きく影響を与えます。人間関係が難しい人が教会にいる場合、多くの人が傷つけられることがあります。自分で選択することができない家庭、あるいは教会において、今期のテーマであるキリストにある休みをどのように体験していくのかということが、今週の学んでいくポイントです。自分で選ぶことのできない家族についての学びですが、日曜日では創世記の家族について紹介されています。信仰の父として尊敬されているアブラハムも完璧な人だったわけではありませんでした。自分が子供を産むことができないと知った妻サラは、召使いハガルのところに入るようアブラハムに進言します。妊娠したハガルはサラに対抗心を抱くようになり、ハガルから生まれたイシュマエルも後にサラから生まれたイサクとの間に緊張関係をもたらします。やがて ハガルとイシュマエルはアブラハム一家のもとからアラノに出ていきます。イサクは双子の息子のうちエソウを特別に愛し、ヤコブは父イサクの愛と関心を得るために長い時間を費やしました。ヤコブは騙されて二人の姉妹と結婚しますが、姉妹は仲が悪く、互いにヤコブの子を産むことで競い合い、召使いを巻き込まれてヤコブの子を産みます。ヤコブは腹違いとはいえ10人以上いた子供たちの中でも特にヨセフを溺愛し、特別な上着を与えるなどあからさまな贔屓をしました。ヨセフの姉たちには不穏な空気が流れる、そのような家庭だったのです。ここで問いかけがなされています。問いにですが、アブラハム、イサク、ヤコブは何も問題がない家庭を築いたわけではありませんでした。混乱した中にありました。でもなぜ彼らがヘブライ書11章において信仰の勇者として数えられているのかということです。ヘブライ書11章では簡潔ではありますが、彼らの信仰がまとめられています。17節、信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んでヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。彼らは決して何の問題もなかった人物ではありませんでしたが、困難な問題に直面し、その中で信仰を働かせることを体験し、神への信頼を学んでいったのです。私たちにもいろいろな弱さがあります。でもその中で神から信仰を学ばせていただきたいと思います。月曜日以降はヤコブの息子ヨセフの人生から学びます。父ヤコブから特別に愛されていたヨセフは兄たちからは憎まれ、やがては奴隷としてエジプトに売られてしまいます。売られていくヨセフについて次のようにエレン・ホワイトは描写しています。一方ヨセフは売られた大将に連れられてエジプトに向かった。大将がカナンの国境に向かって南下した時、ヨセフは遠方に父の天幕が張ってある山を見ることができた。彼は愛する父親の寂しさと苦しさを察して激しく泣いた。セブンス・アドベンチスト教会が母体となっている三育の寮で中学高校時代を過ごした人も多いことでしょう。また自分の子供を三育の寮に送っているという方もおられるでしょう。私も三育で学びましたので、不安と期待が入り混じった何とも言えない不思議な思いで中学1年生の寮生活を始めたことを思い出します。もちろんすぐに慣れ楽しく過ごすことができましたが、寮生活であれば数ヶ月もすれば夏休みになり懐かしい自宅に帰ってきます。でも奴隷として売られたヨセフにとってもう二度とふるさとに戻ってくることはできないことを意味しました。後に父ヤコブとはエジプトで再会することができましたが、ふるさとの地を二度と踏むことはありませんでした。売られていくヨセフは何を思ったでしょうか。父ヤコブから繰り返し聞かされた話を思い出しました。ヤコブが逃亡者となって家を出た時に見た夢、天から地上にはしごがかけられ、そこを天使たちが行ったり来たりしている。そして、あなたと共にいる、あなたを守るという主の力強い約束が聞こえてきたのです。そしてヤコブから聞いていた神の愛について思い起こします。そしてヨセフは先祖の神が自分の神であることを信じたのでした。奴隷として売られるという苦しい経験を通して、親からそして先祖から受け継いできた信仰が自分のものとなったのでした。教会においても信仰の継承は大切です。親や家族の信仰を受け継いでいくとき、楽しい経験、集会やプログラムを通してではなくて、目の前が真っ暗になってしまう苦難の中、一人ぼっち、 その中で神と向き合う中で神への信頼、自分の信仰が確立されていくのではないでしょうか。火曜日ではエジプトに着いたヨセフについて扱っています。見知らぬ土地に行けば言葉も違う、食事も違う、文化も違う、自分を取り巻く環境が一変します。自分が何者であるかというアイデンティティを周りの評価に頼ってしまうとき、ヨセフはエジプトに行き全てを失ってしまったかのように思ったかもしれません。けれども問4の聖句にありますように、どんな時どんな場所であっても神が私たちを絶対的にいつも愛してくださっているということを覚えたいと思います。水曜日ではヨセフが仕えていたポティファルの家において、ポティファルの妻から誘惑されたことが出てきます。誘惑はただ一度ではなく毎日のように言い寄られました。そこでどのようにしてヨセフは勝利することができたのでしょうか。創世記39章のヨセフの言葉をエレン・ホワイトは次のようにまとめています。ヨセフの答えは宗教的原則の力を示した。彼は地上の主人の信頼を裏切ろうとしなかった。そして結果がどうなろうと彼は天の主人に忠実であろうと願った。ヨセフには二人の主人がいました。この地上の主人、ポティファル、そして天の主人に対して忠実であろうとしたのです。この二人の主人というのは大切な考え方です。私たちは神に仕えているのだから、この世のシステム、会社や学校といった組織は関係ないということではありません。誰かに罪を犯したとき、神に許しを願うだけでいいというわけではなくて、当事者に謝る必要があります。逆にこの世のシステムが全てであって神は関係ないということでもありません。両者に対して忠実であることをヨセフの選択は教えているように思います。木曜日ではポティファルの妻からの誘惑に勝利したものの牢獄に内込まれてしまったヨセフについてです。獄中のヨセフだけではなく、創世記39章では4回も主がヨセフと共におられたと記されています。どんな状況でも神は共におられるということは私たちにとっても大きな励ましではないでしょうか。木曜日の後半では私たちの視点を単なる家族問題からより広い世界へと広げます。私たちの人間関係は各時代にわたって繰り広げられている神とサタンの間の大相当の縮図です。それはこのように完全な人間関係は存在しないことを意味します。サタンは私たちのすべての人間関係、特に身近な人間関係を利用して私たちの人生に対する神の意志を傷つけ挫折させようとしています。人間関係、家族関係について大きな壁、どうしていいのかわからない問題に直面することがあるかもしれません。大相当の視点、例の戦いという視点で見るならば、私たちは自分の力で克服できるもの、マニュアル化したハウスで乗り越えられるものではないということがわかります。では、どうすればいいのでしょうか。問い7のエフェソの信徒の手紙では、神の武具を身につけること。その後のヤコブの手紙の引用では、神に知恵を求めれば与えられるという約束が記されています。ただ神に頼ることによって乗り越えさせていただけたらと思います。金曜日はエレン・ホワイトの言葉の引用ですが、神は監獄をさえヨセフを高める場所とされたとあります。私たちは今監獄に閉じ込められているわけではありません。でも新型コロナウイルスの影響により自由に活動できない、窮屈である、閉じ込められているという思いになることがあるかもしれません。でもどんな場所でも神は用いられるということを覚えたいと思います。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。1、あなたは家族からどのような影響を受けましたか。死によって変えられたものはありますか。2、コロナ禍にあって教会でなかなか信仰の友と語り合うことができません。そのような中、 どのようにして教会において絆を確認し、主にある休息を体験できるでしょうか。では今日はこの辺で、皆様のご家庭、教会が主にあってより祝福されたものになりますようお祈りさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。